なとも思ってるんですけども、まあ、このポッドキャスターはやんわり歴史とか、妖怪とか、なんかそんな面白そうな話をしている番組でもあるので、今日はですね、そんなオーロラと天狗のお話をと思っております。はい。天狗、久しぶりに聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。どのような姿を思い浮かべますか？この番組をね、聞いている人は、まさか、天狗って鳥のような羽があってとか、山伏のようなとか、鼻が高くて目がギョロッとしてとか、まあ、そんなこと言うわけはないと思うんですけど、いや、言っていいんですけども、天狗の正体っていうと、星です。天狗って漢字で書くと、天をかける犬と書きます。昔の人は夜空をかける星を見て、まるで犬のようだと感じました。流れ星だったりとか、彗星の尾の引く姿っていうのが印象的だったのかもしれません。はい。まあ、そんなね、天狗っていうのは、最初日本でも星として伝わっていたんですけども、山岳信仰と合わさって伝わっていったことによって、まあ、山の妖怪になっていったというような説もあります。そして、今回訪れたフィンランドにも、なんと、動物がいました。はい。それが、レボントリというものです。これ、オーロラです。なんかすごい大事な、オーロラですって言っちゃったんですけども、はい。レボントリというのは、フィンランド語でオーロラという意味です。このレモントリってどういう意味なのかというと、キツネの火という意味です。はい。ですね、この伝説はサーミ人の、遊牧民の伝説なんですけども、キツネが雪原をかけるとき、尻尾が舞い上がる粉雪が火花になって夜空に現れるというようなものがありました。サーミ人、覚えてますよね？聞き返してますよね、ワンダの放送。はい。サーミ人というと、過去に、スラブ民話のバーバヤーガの時に出てきました。バーバヤーガというと、細い木臼に乗って移動をして、そしてもう一つの、手で、ほうきを持っていて、その木臼でずりずりと引きずった後を消していく、そんな姿のものなんですけども、これがヨーロッパに渡った時に、手にしていた木臼は杖に、そしてほうきで空を飛ぶ魔女になった、というような説もあります。はい。サーミ人も、この、北極圏のラップランドのあたりの遊牧民と言われていました。まあ、そんな、サーミ人たちの伝説にあるレボントリではありますが、北欧神話においてもオーロラというのは夜空をかけるワルキューレたちの、鎧の輝きなんていうふうにも言われています。そしてオーロラにより死者の世界と生者の世界が結びついているなんていうふうにも言われていました。はい。日本でね、オーロラって、まあ、なかなか見れないイメージはあると思うんですけども、見れるなんていう風なニュースも見たことがある方もいらっしゃると思います。世界中でオーロラの伝説はありました。例えば、古代中国。オーロラは天に住む赤い竜だと考えられていました。これは不吉なことの、前触れとされています。で、職員という大きな蛇という説もありました。また、中世ヨーロッパ。オーロラの赤色から血液を連想し、災害や戦争の前触れ、あるいは神の怒りだと考えられてきました。はい、そんな風にですね、オーロラっていうと、やはりちょっと恐ろしいイメージとして伝わることが多かったみたいなんですけども、これが、世に広く知られたのが近代のイギリスの北極探検家と言われています。読めるかな？折りたたまれ、揺れる光のカーテンが空へ立ち上り、そして広がり、ゆっくり消えていく。かと思うと、また生き返る。このような美しい現象は、大自然への畏怖の念を持たずには、見ることはできない。はい、というようなことで語り継がれておりました。うん。オーロラって、今やはり正体がわからない分、怖いイメージっていうのは、この時も伝わっていたみたいなんですけども、ワンタンの好きなムーミンの世界でもオーロラについて語られているんですね。トゥーティッキっていうようなキャラクターがちょうどオーロラのことを考えてたところなの。オーロラって本当に存在しているか、それとも見えてるだけなのか、よくわからないなって。物事ってすべてとても曖昧なのよね。でも、だからこそ私、安心していられるの。はい、というようなセリフもあります。これワンタンもすごい印象的でよく覚えてるセリフなんですけども、オーロラを見て、何を思うかですよね。恐ろしいものだったりとか、とても曖昧で安心するものだったりとか、様々にあるんですけども、ワンタンもオーロラを見て、とても不思議な気持ちでした。なんか、オーロラ見に行くぞーっていう風に言って、まあ、写真でオーロラ見たことがあって、で、ただ、見れないかもしれないなって、なんとなく思ってたんですよ。それは、オーロラ見る側の人がいて、ワンタンは見る側でない人だと思ってたんですけども、最初、 空を見てもオーロラって見えなくて、で、オーロラのすごい不思議なところではあるんですけども、スマホのレンズを向けたらね、見えやすくなるので、なので、あ、目ではあんま見えないけど、レンズ越しには見えるな。確かに、そこにあるのかないのか、わからない。でも、実際には、あるはずで、で、自分に全く関係なく、現れたり、消えたり、していく。っていう、その、何も訴えかけてくることはない。で、ただただ見せられる景色。っていうものが、確かに、怖さもあるし、美しさもあるし、安心さもある、な、と思いました。もう本当にね、元も子もないんですけど、見る人次第なので、写真で見るオーロラと実際に見るオーロラって全然違うと思います。で、ワンタン結構ね、この時虚無ってたんですよ。自分で人生で唯一やりたいことがフィンランドに行く。で、あ、それ今日叶えちゃってんな。そっから自分は何するんだろうなって。なんか何もなくなっちゃったなって思いながら見るオーロラって、っていうのは、なんとも、何の感情も持たないものだったなって思います。もしワンタンが期待した心でオーロラを見ていたら、めちゃめちゃ感動してたと思う。で、感動はしたんだよ。もちろん感動はしたんだけど、あー、すごい素敵、とてもいいものだっていうふうに思ったと思うんだけど、その虚無感で見るオーロラっていうのは、オーロラもまた虚無な存在だなっていうふうに思って、これは本当に実際見ないとわからない景色なのかもしれません。はい。そしてですね、今回のオーロラ観測中に、さっきもお話をしたように、たくさん星が見えて、そして流れ星を同時に見ることができました。これはもしかしたら天狗とリボントリが遊んでいる姿なのかもしれません。はい。で、締めようと思ってたんですけども、せっかくオーロラの話になって、今後オーロラが出てこない可能性もあるので、今日はね、オーロラの名付け親の紹介をしようと思っております。オーロラという名称は、ローマ神話の暁の女神、アウロラから来ていると言われているんですが、これが神話上の女神が、科学術語になった過程については定説がないと言われています。ただ、17世紀頃、名付け親として一つの説によると、フランスのピエール・ガッサンディと言われていて、そしてもう一つ説があるんですけども、それはイタリアのガリレオ・ガリレイとも言われています。はい。ということで、なんと、オーロラとガリレオ・ガリレイは、そんなつながりがあったっていうようなお話でした。はい。時間とか見ないで喋ってたので、17分ですね。なるべくね、10分くらいで収めたいんですけども。頑張っちゃうから。でも今日は長くお話を聞いてくださってありがとうございました。また、お話をしたいなと思っております。はい。ということで、お聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。